始まりました。 GCP ハウス、今日もですねよろしくお願いしますという形で、今日はですねお二方に登場していただきます。まずはですねキャピタリストパートナーの湯浅エムレさんと、それから GCPX のヘッドの小野さん、お二人に登場していただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さあ、こんなお二人をお迎えして話すテーマというところで言うとですね、今日はベンチャーキャピタリストという仕事について改めて掘り下げていきたいなというふうに思っておりまして、まあ、GCP もベンチャーキャピタルの一つではあるんですが、そもそも、まあ、ベンチャーキャピタリストという仕事、まあ、どんな人がなるんだっけというところからですね、GCP でのキャリアというところまで掘り下げて、お二人に議論していただきながらお話を伺っていければなというふうに思っております。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします、早速どちらからお話しします？
じゃあ行きましょうか。
はい、エムレさんお願いします。
ベンチャーキャピタリストの仕事ですね、はい、まあ一言で言うと、まあ、ベンチャーに投資をする仕事ですと、っていうのが一番ショートアンサーですが、その中に含まれる要素がいろいろありまして、一つがまずはイケてるベンチャーを探す、出会うっていう仕事ですね。でその後ここいいかもなっていうところを見つけたときに、しっかりその会社のことを、まあ、僕らの言葉でデューデリジェンスっていうんですけど、調査して、検討してっていう仕事、あとは交渉をして、条件をまとめて、そして投資実行すると。でここからが実は長くて、投資をした後にその会社が、まあ、僕らで言うと大体上場するまで5年7年かかるんですけど、この期間日々いろんなことがスタートアップなんであるんですけど、そこを社外取締役とかっていう立場でしっかりサポートをしていく、そして晴れて上場するというところまでやる仕事になってます。でこれが時間のどうでしょう、8割9割このスタートアップ向けに使ってる感じ で残りの1割2割のところは、僕ら金融業という側面もあって、自分たちが投資しているお金というのは自分たちのお金ではなくて、誰かからお預かりしているお金ですと。でこれ僕らで言う言葉で言うと LP って読むんですけど、機関投資家の方が多くて、もう本当年金保険とかそういう大きなプールを運用している方々から、何百億円というお金を預かって、これをベンチャーに投資をして、さっき言った通り育成のサポートをして、晴れて上場とかエグジットした後にその資金をリターンという形で回収し、これをもともと出していただいていた LP の方にお返しするという、ここまでが、まあ、ある意味一連の流れになってまして、この LP 向けの仕事というのも全体の 1,2 割はやってるという、そんな感じでいう仕事です。
それで言うとあれですよね、特殊な仕事ですよね。普通他の仕事何に似てますかって何かあります？
まあコンサル的な要素と投資銀行的な要素とあとはどうなんでしょうね、なんかまあコーチングなのか分かんないですけど、人と人とのこうつながりってのはすごく重要なので、そういう要素もあるし、営業の要素もあるし、まあ、小野さんの言うとおり特殊ですね。いろいろありすぎてよく分かんないっていう。
そうだよね、
はい、
なんかこれ一つというよりはいろんなものの合わせ技の仕事みたいな、そんな感じですよね、
う
ん、
そうですね、とても幅広いですね。
そんな仕事を江村さん今何年でしたっけ？
今年で、9年になります。
辞めたくなった時ありました？
いや、これがですね、ないかな。ないっすね。僕、多分性格的に一度好きだと思うと、とことんっていう、割とこう一途なところがあるので。
またなんか、好感度上げちゃって。
ちょっと、誰に対して上げに行ってるか分かんないですけど。
好感度上げに来ましたね。
はい、まあでも本当ないんですよ。そのただいろいろ難しいなと思ったりとか、いやこれ自分やっていけるのかなとか、あクビになっちゃうかもみたいな、そういう難所みたいなのはいっぱいありましたけど、自分から辞めたいとか、もうこの仕事違うかもなと思ったことは一回もないですね、
うん、ちなみにそれ面白いからお伺いすると、キャリアの何年目ぐらいに不安に襲われた時期があったんですか？
まあ、頻繁にあるんで、あんまり、ですね、大体僕、ざっくり、これ、たまたまかもしれないですけど、1年目、3年目、5年目、7年目みたいな、
うん、
2年刻みで、 そういう壁みたいなのにぶち当たりましたね。
結構頻繁だね。
結構頻繁。でも全部違う種類の壁なんです。
なるほど。
うん。
なんかどんな人が向いてますかっていうのが今日のね、多分テーマのトピックだと思うんですが、
うん、
そこを一緒になんか掘り下げられるといいなと思うんですけど、
うん、
まず一般論でいきますか。そう、まあでも一般化しづらい
んだよ。これ小野さんから見てどうかっていうのすごく聞きたいですね。
いやね、ベンチャーキャピタル業界広いっすもんね、なんだかんだ言って、
うん、
いろんな会社が終わりで、それぞれキャラが違い、やり方も違いっていうのは割と外からは見えないけど、
うん、
まあ主にでもあれですよね、アーリーなのか、まあミドルなのかレーターなのかで大きくは違いますよね、
う
ん、
そうですね、ステージの違いはあります。
そこのステージの部分でいくと、それぞれどんな人が向いてるかっていうとどう思われます？例えばじゃあ、うん、シード機を張ってらっしゃるキャピタリストはどんなタイプの人が多いですか？
そうですね、シード機張ってる方は結局何見て投資判断してるかというと、その起業家の人自身だったりとか、あとは対面してる市場とかの大きさみたいなところを見てるので、
うん、
やっぱりトレンドに敏感だとか、人にすごく敏感、
うん、
だとかという性格が向いてるかなというふうに思ってます。
バックグラウンド的にはどんな人が多いですか？
まあでも若い人が多い気がしますね。その20代とか、うん、まあ30代になとかなってる方ももちろんいらっしゃいますけど、比較的若い傾向があって、うん、でやっぱなぜかというと起業家がやっぱ20代30代が多いから、
うん、
そうするとやっぱ自分の周りにそういう起業家がいっぱいいたりだとか、そのコミュニティに入ってきやすいっていうのもあって、うん、でまあコミュニティの中で起業家いけてるよねとか、そういう噂とか評判も聞こえてきて、それでまあ友達として入っていくっていうところがあるので、やっぱりそういう人は多いかなというふうに思います、
うん、
でもうちょっとステージ進んできて、まあ、アーリーとかミドルって言われているところになると、もうスタートアップの事業フェーズ的にもプロダクトができていて、それが売りも立ち始めていてみたいなところなので、まあ、先ほど挙げた人の部分と市場に加えて、このプロダクトって誰の何の問題を解決していて、そこに対してどのぐらい付加価値をもたらして、どのぐらい売上とか利益立ってるんだっけっていう、より数字的なところが重要になってたりだとか、あとはじゃあこれを10倍100倍の規模にしていくためには何をしていかなきゃいけないんだろうっていう、まあ、その事業戦略みたいなところが一緒に語れることがとてもクリティカルになるので、まあ、なのでバックグラウンド的にも、まあ、そういう事業経験があるとか、あとはコンサルとかそういう会社で、まあ、いろんな会社のその事業戦略を見てきてサポートしてきた人っていうのが多い傾向にはあると思います。
まさに弊社はそのゾーンですね。そういう意味
そうですね、はい、我々はシリーズ A、まあ、アーリーぐらいから入っていくことが多いので、まさにそのゾーンで、まあ、そのさらに後ろに行くと、うん、もっとレーターステージっていうのがあって、うん、これはもう上場まであと 2,3 年ですってところのスタートアップを対象にしているので、まあ、どちらかというとその上場市場でこの会社がどういうふうに見られるのか、その時の評価額っていくらぐらいになりそうなのかとか、まあもうちょっとファイナンスのところを見て投資判断をするという人が多いので、バックグラウンドも、まあ、投資銀行だったりだとか、そういうファイナンス経験が多いっていう方が比較的多い傾向にあるかなと思います。
より金融業的な要素が強い。
そうですね。で、面白いのがこう Excel の利用度がこうシードからレーターに向けてもうグラデーションのように変わっていくんですけど、多分シードは Excel ほぼ触らないに近い世界もあると思います。ファンドによってやり方は少し違いますけど、でレーターはどっちかというともう Excel の世界で、もう事業もちゃんと回ってる事業が多いんで、あとはどこがレバーでどのぐらい資金を投資していくとどういう事業規模になっていくのかみたいな、でその時の価値はどういうふうに判断されるかっていう、まあだいぶファイナンスに近くなって、で僕らのいる真ん中、 GCP がいる真ん中はそのなんかハイブリッドっていう感じがします。
まあ、とするとよりそのこの我々のゾーンは一番、まあ、いろんなことやんなきゃいけないっていうね、そういうことですよね。
そうですね、
まあ、そうするとじゃあそのすごい初期のシード期のキャピタリストとレーターをちょっと今回テーマから除外して、
うん、
まあ、GCP がいるゾーンですよね。その、まあ、まあ、アーリーミドルって言い方かな、まあ、シード、うん、まあシードよりもレーターステージっていう感じですかね、
はい、
そこに関してキャピタリスト像って話で言うと、どんな性質とかどんな、まあ 能力はちょっとね、スキルは置いといて、どんな人間が向いていらっしゃいますかっていう、エミナさんにどう思ってらっしゃるか聞いてみたいなと。
そうですね、これ自分たちのこと客観視するのむずいんですけど、いくつか共通項を挙げるとすると、一つがある程度やっぱ経営全般について、話せるっていうのはあるかなと。僕ら投資すると大体社外取締役として投資先に入っていくので、その時にもう本当にファイナンスから会計からオペレーションから戦略から組織からもうありとあらゆる課題が取締役会で話されるわけですけど、そこで答えは持ってないかもしれないけど、しっかり議論できる、壁打ち相手になれるっていうことが一つ重要な役割なので、そこのところの、経験があるか、もしくはすごくそこに対して勉強熱心で、経験はないけど、しっかり全般的にビジネスのことを理解しようというところ、そういう意向が強い人っていうのが一つ特徴としてあると思います。あともう一個が VC って実は超営業職みたいなところがあって、もしかしたら世間的なイメージはこう資金の出し手なので、こうちょっとどっちかというと 町側で起業家側が、出資してしてくださいみたいな感じなのを、待ってちょっとそれを選んで襟好んで投資してるみたいな風に見えるかもしれないですけど、実態の VC はかなり営業の色が強くて、やっぱりいいと思う会社っていうのはいろんな VC がいいと思ってますし、そこにみんな投資したいっていうところなので、いかに、こう自分たちのファンドとか自分というキャピタリスト自身を売り込んでいくかっていうのがすごく重要な要素になってきます。でこの売り込み方はもう飲み会から入っていくみたいな人もいれば、なんかすごく理路整然と戦略について語れるみたいな人もいれば、何か一緒にいると楽しいとか、すごくこの人信頼できるみたいな、いろんな軸があるんですけど、何かしらで売り込んでいく営業力が求められるかなというふうに思ってますね。ちょっといろいろあるんですけど、一旦その2つ、ビジネス全般と営業力っていうのはすごく必要なスキルセットかなと思ってます。
そうだよね。なんか本当、僕が今あれですよね、そのキャピタリスト、我々に今、興味を持っていただいている方々の、割と一時窓口的に面談をさせていただくことが多いじゃないですか。
そうですね。
割とその、なんていうかな、ギャップを感じられる、というか我々の仕事の理解と、その応募していただく方の間での理解の違いがあるとすると、結構その営業の側面ってあると思ってて、2つあるんですよね。1つはそもそもそんなに営業職的な要素が求められると全く思ってない方々は結構またいらっしゃって、で話をしていくと、意外とそうなんですね、そういうことは必要なんですねみたいな感じで認識をされてない方っていうのは多いかなと思ってますね。でもう一つは神格化しちゃってる人がいて、逆にすごく興味があるしやってみたいし、そういうその人としての子として立たないと、案件が取れないでしょうから、そういう意味で言うと営業も大事ですよねって理解されてるんですけど、それだけに私にできるか不安ですっていうね、そんなの無理じゃんみたいな感じで、不安を持たれている方もいらっしゃいますね。
そうですよね。僕も入る前は営業経験ってほとんどないとか基本なくて、前職コンサルだったんですけど、ジュニアだったので基本的には上の人たちが取ってくる案件を一生懸命こなすっていうことをやってたんで、こう何か自分から売りに行くみたいなことってあんまり経験がなかったので、できる、そもそもそこは必要なのかっていうのも最初知らなかったんですけど、そこは冒頭言ったいくつかの壁のうちの一つがそれで、やっぱりこう自分自身を売り込んでいくために何をしなきゃいけないのかみたいなのは入ってから学んでったっていう感じですね。
あと結構その営業職的なって先ほどおっしゃっていただいたの性格だと思ってて、やっぱり営業ではないじゃないですか、いわゆる。
そうですね。
その売り込んで提案してその案件を取るっていうのは本当に S 級のトップトップの起業家に対してあるかもしれないですけど、比較的どちらかというと選ばれる関係、みたいな方が正確な言い方かなと思ってて、ただその選ばれる ためには何かやっぱりプラスがなきゃいけないじゃないですか、
うん、
そういう点で言うと選ばれるキャピタリストになるにはってので何か共通するところなのか、まあ業界見渡して、うん、どんな人が選ばれてるんですかね。
そうですね、まさにここがいくつか軸があるところで、何を、ベースに選んでもらうのかっていうのは、ある意味その人の、人間性だとか強みによるものだと思ってます。で、GCP が割と多いのは、人としてのその信頼できるとか誠実さ、っていうところに加えて、この人にボードに入ってもらうと、すごく事業が加速しそうとか、すごく役に立ってくれそうっていうところ。で、この後者をやるために、ものすごくみんな勉強してるなというふうに思いますね、うちのメンバーは。なので、なんかその新しく出てきたテーマだとか、トレンドだとか、あとスタートアップ面白いのが、5年前のスタートアップ市場と今と全然違うので、今のなんて言うんでしょうね、どういうふうにじゃあこう1000億のスタートアップを作っていくのか、多分5年前になかなか問いとしてもなかった。けどそこからこう事例も出てきて、そこを目指していくスタートアップも多い中で、じゃあどうやったら作っていくのかみたいなのも、みんな日々学びながら、いろんな事例を学びながら、自分のそれを知識とか、糧にして、で、それを投資先とかに還元していくっていうことをやってるんですけど、なんかそこの、選ばれるために、投資先にとって役に立つ、その役に立つための、まあ、勉強というか、まあ、知識を蓄えていくとか、経験を蓄えていくってことを、すごく熱心にやってるんじゃないかなと思います。ただ人によっては本当にもう人間力みたいなところで戦ってる人も業界にはいるかなと思っていて、やっぱこの人とはすごく信頼できるし、この人にぜひ入ってほしい。何か困った時に最後の最後までこの人はきっと助けてくれるだろうみたいなところで入っていく人もいるんで、価値パターンは人それぞれあるっていうのが VC の状況だと思いますし、それがすごく面白いなというふうにこの業界の思うことですね。でも小野さんから見てどう見られてるかっていうのすごくお聞きしたくて、その小野さんバックグラウンド的にもうものすごい多彩なキャリアを歩んでらっしゃるじゃないですか。戦略コンサルもそうだし、企業経験とか、あと大企業で働いてたこととか、エゴンゼンダーとかもそうですし、なんかいろんな多分職種見てる中でこうキャピタリストという仕事がどういう特徴だなっていうふうに捉えられてるかとか、その辺ちょっとお聞きしたいです僕も。
いやー、なんかやっぱ金融業の皮をかぶった芸能業の感じはありますよね。
面白い、
コンサルティングの仕事ももちろんバックグラウンド、うん、ハードスキルとしてはすごい求められるんで、一定そのコンサルティングとの相性がバックグラウンド的にはあると思うんですけど、
うん、
実としての本当のその差分を作る、つまりそのなんていうかな、キャピタリストとして一流になれるかどうかってところって、僕はその芸能事務所に所属するタレント的な要素を何らか持っているか、
うん、
または金融業としてのトップ金融マンとしての本当にその、なんていうんですかね、レインメーカーとしてのですね、
うん、
利益を出すぞっていうところ、利益リターン。リスク、あとリスクを取るってことですね。その株の投資って、うん、投資銀行の中でも M&A とかじゃなくてね、多分ね、ディーラーとか、トレーダーさんに結構近い要素も必要なところがあると思っていて、安く、その仕入れて高く売るっていう、その株の世界、債券でも何でもそうですけど、でそこでアビトラージを取るっていう観点にものすごく長けてる人っていうのと、なんか、そのどっちかとまたミックスでなんか最終的にスキルに上積みされた何か大きな違いが出るんじゃないかなって気がしてて、でそのベースとしてすごくまたこれがバランスが難しいんですけど、人に好かれて人をから信用されてってとこがすごく大事なんで、その芸能系も金融系もあまりナイスな人っていないじゃないですか。そういう意味で言うと無理ゲーみたいな感じのことを全部要素を求められますねっていう意味では大変な仕事だなというふうに思いますよね。
芸能と金融ってなんか一見対極にありそうな なんか芸能は多分、まあ、人に好かれるとか、あのアトラクトする、広い意味でっていう仕事が必要だと思うんですけど、金融はね、もっとドライな世界みたいな、勝った負けたみたいな世界な気がする。面白いですね、この対局が必要っていうのは。
いやちょっと江村さん、意外と芸能界に対する解像度が甘いですね。
マジですか。芸能界はどういう感じなんですか。
安倍さんの解説が必要かもしれないですね。そんなあのナイスな世界じゃないよね。
ドロドロしてるんですか。
たちがいっぱいいるっていう世界でもないよね。
まあそうですね。なんか深いため息をついちゃいましたけど、まあそうですね、まあお二人の前で言うのもあれですけど、まあまあ芸能と言ってもそうですね、うん、やっぱりこう、まあ、芸能というのもやっぱり結構営業に近いとは私も思っていて、
うん、
あの営業をやっぱり最終的には使ってもらう、例えばテレビ局のプロデューサーとか、あの、あるいはそういう番組の方にどう使ってもらうか、どう売り込んでいくかということを自分でできるか、うまくそこもやっぱバランスなんですよね、そういう意味では。うん、こう、ちょっとこう、なんだろう。うまくアトラクトしつつ、そんなにこう ガシガシ言ってない感じを見せるっていうセルフブランディングの世界ではあるので、うん、まあその小野さんが言う芸能というところがエムレさんのまあ営業要素というところに私は近いんじゃないかななんていうふうに思いながら聞いてましたけどね。
なるほどね。
はい。
なんかそれで、うん、面白いのがあのアメリカに CAA ってクリエイティブアーティストエージェンシーでしたっけっていう。一時期ハリウッド業界とか今スポーツとかもですかね、そういういろんなタレントを束ねてるプロデューシング事務所があると思うんですけど、なんかそこが VC にすごい似てるみたいで、なんかあのアンドリーセン・ホロイツという有名なアメリカの VC はその CAA をモデルにして立ち上げて、あの後発ながら今トップティアに食い込んできてるっていう、まあもしかしたらそういうところに通じるのかもしれないですね。なんか本質的なものとか必要とされるケーパビリティがとても似てるから、そこを参考にして伸びてきてるってこと
ですね。そうですね、うん、なんでそのキャピタリストは芸能人ではなくて芸能事務所の方で、やっぱそのトップタレントを見出してきて、その人をプロデュースして、で多分その売れる人と売れない人で何十倍何百倍と差が出てくるんですよねみたいな世界で、うん、でもその売れる人がどんな人かってなかなか分かんなくて、だからそういう意味で対数の法則的に、あの量を追う会社もあれば、少数制で、あの、ね、ピンで勝負するような芸能事務所もあればっていうのも似てるなと思っていますね。
うん。うん、そうですね。そこで言うと、じゃあ芸能人、タレントっていうのは起業家とか。
そうですね。
はい、そこを、まあ、プロデュースしている VC。
そうです、そうです、
うん
うん。で、まあ、当然キャピタリストも表に出る必要が、あの深夜になると出てくるので、まあ、セルフプロデュースって意味では、あのその学ばなきゃいけないんですけど、一義的には僕が芸能界に似てるなと言ったのは、その我々が芸能人になるという意味じゃなくて、うん、まあ、この子としてあのトップタレントをあのプロデュースする芸能事務所とちょっと似てますよっていう、そのプロ子として、うん、スタートアップをやっぱり見つけてきて、でどうしてもロングテールになるじゃないですか。
うん、
あのリターンってどうしても1割、2割のあのね、その投資先によるってのがこの世界なので、
うん、
まあ、なんか似てるなと思うんですよね。
なるほどね。
だけどそのスキルとしてはハードスキルがやっぱり最初入り口は特に、
うん、
あの Excel、PowerPoint、うん、ね、プレゼンテーション、ロジカルシンキング、あのプロフェッショナルとしての教示、アティチュード、まあね、シンキングスピードも必要だし、
うん、
まあ、とにかく頭良くないとできない仕事ですよね。
そうですね。なんかそこで小野さんお聞きしたいの、最近あの某ベストセラーの本書かれてると思うんですけど、人を選ぶ技術と、こうキャピタリストって経験者ってなかなか入ってこないとか、業界にそもそも少ない、これだけ特殊な仕事で、まあ、芸能事務所かける金融みたいなのってなかなかそのバックグラウンド持ってる人いないんで、まあ、そのポテンシャルがあるかみたいなところを見て、採用判断とかをしていくと思うんですけど、小野さん、我々のその採用の、ところよく見てもらってると思うんですが、なんかどういうところを見て、このキャピタリスト、この人はキャピタリストのポテンシャルがあるんだろうかみたいなところって、
うん、
どういうふうに、どういう技術を使って選んでらっしゃるんですか？
いや、やっぱり、あれですね、その僕はあんまり ハードスキルは効かないですよね。で、やっぱりどちらかというと、うん、その方の思考能力だったりとか、
うん、
その方の、まあ、の本でいうところのやっぱりポテンシャルってところですよね。
うん、
で、なんでかっていうと、結局、ベンチャーキャピタルの仕事とはと言われると、まあ、見えないものを見る力って一つあるじゃないですか。
うん、
つまり、きっと世の中こうなるから、まあ、宇宙ビジネスが来る、その次には何々が来るみたいな話っていうのを、こう、何らかの形で、洞察力をやっぱ働かして、うん、なんか風が吹けば OK が儲かる的な、何らかの考え方を構築した上で投資をするっていうね。うんでそれを考えたときには、やっぱりその、あれですよね、考え方がすごく柔軟であるということと、あと、ものすごく違うものから共通項を見出して、
うん
で、その中から何らかの自分なりの仮説を立てて、きっとこうなるんじゃないかっていう筋を作れる、
うん、
みたいな能力っていうのはすごく大事。なので、うんうん、まあね、うちのね、GCP のキャピタリストをみんな見てると、他のプロフェッショナルファーム、例えばコンサルティングファームとかね、大きく違うなと思ってるのが一つだけあって、
うん、
全員ミニマムレベルの、その洞察力の、ミニマムが異常に高いっていうか、皆さんめちゃくちゃ洞察力が高いですね、そういう意味で。その集団なイメージがあります。
逆に低いところってあったりします？ここ低いぞと。
それはね、正直ないですね。
あ、そうなの。
多分、うん、これ言うとその皆さんが聞かれてる方が引いちゃうかもしれないですけど、やっぱ全体のポテンシャルが総じて高い人が多いですよね。
うん、
デコボコがないっていうか、あったとしてもわずかで、全体が非常に高いのは、
うん、
まあ正直言えると思いますね。
うん、
で、だまあ身も蓋もないんだけど、まあ結局知力体力時の運すべて持ってないとこの商売勝てないですよっていうところで、
うん、
まあでただのやっぱりエリートじゃなダメなんですよね。よくあるじゃないですか、面白くなきゃいけないってところがあって、
うん
うん、うちの会社意外と外から見ると冷たく見られるらしいんですけど、まあ、よくなんかこう冗談とかなんていうんですかね、よく笑ってますよね。
いじり合いとか絡み合いみたいな、
絡み合いとか、ね、みんなだから頭いいんですよ、そういう意味で言うと。だ起点が効くし、遠い側面な方が多いので、面白くないところからこう面白くした方がいいときに面白くガンガン持ってけちゃうっていう、これがその何ていうんですかね、バカするとかじゃなくて、その話のコンテクストで盛り上がれるっていうか、そういうところの何ていうか特徴があるなっていう気はします。
なるほどね。あと特徴で言うと体育会系っぽいみたいなのもありますよね。
そう
ですね。みんな、まあ、飲む人飲まない人いるけど、飲み会は好きな人多いみたいないうとこあって、結構ね、社内飲みが夜遅くまで。
そうね、なんかアルコール全く飲まないね、高宮さんとかも12時ぐらいまでずっと飲み会来てたりとかするもんね、は
い、いや本当そういうの好きな人多いですよね。
M さんも最近飲まないしね。
僕は、はい、今年飲まないってやってますけど、飲み会は、そうそう、そう、この前も小野さんと1時ぐらいまで話しましたもんね。
そうだね。
うん、あと、あれかな、まあ、ポテンシャルに関しては全般的に高いのを求めてるっていうのは小野さんの通りだと思うけど、逆になんかこうよくある誤解として、テクノロジーに対する深い洞察がもともとある必要があるのかとか、スタートアップ経験とか金融経験必要ですかみたいに聞かれることありますけど、この辺はいらないというか、もちろんある分にはプラスだと思うし、その人の特徴だとは思うけど、全然後からでもキャッチアップできるし、むしろ過去のアセットを使って戦おうと思った瞬間にもう遅れていく世界だと思うんで、なんかどちらかというとそういうバックグラウンド的にこういう人求めてますってのはあんまないですよね。
ないですね。ただ、うん、一つだけ言えるのは、自信を持ってる人じゃないと入れない。うん、
ああ、なるほど。
自信、根拠のない自信でもいいんですよ、全然。でもやっぱ自信がない人は、無理だと思いますと。
うん、
でも自信を持つためにテクノロジーの勉強するとか、うん、まあ、自信を持つためにその金融に一回キャリア振るとか、まあ、なんかそういうその、キャピタリストとしてレディーになるためにこの知識経験が必要っていうのはないんだけども、おっしゃる通り、ただ何らかでアチーブをして、何らかでこう自分なりにこうビジネスパーソンとして、
うん、
私は俺は実は密かな自信自負がありますっていうね、そのエゴイスティックな自信が必要ってわけじゃなくて、うん、密かな自信というか、
うん、
なんかこうボトムの部分で絶対にこの人ものすごく自信持ってるなっていう人が結構必要だし、うん、そうじゃないと多分、やれないですよね、きっとね、
うん、そうですね。まあそれの別の言い方かもしれないですけど、やっぱ胆力もすごく求められるなと思うんで、そのまあぶっちゃけ僕らが投資するスタートアップってものすごい厳選して投資してますけど、でも本当にうまくいくかは当然わかんないし、答え合わせがもう5年から7年でうまくいってると思っても途中で急に何か市場が変わっただとか共同創業者が辞めたとか、もういろんなことがあるのがスタートアップなんで、やっぱそのいろんなアップダウンを5年7年かけて一緒にやっていく、でその間ある意味キャピタリストとして自分が、うまくいってるのかうまくいってないのかっていうのが答え合わせができないみたいないう中でも楽しくやり続けるっていうのは、小野さんの言う根拠のない自信とか、そういうまあやれるだろうと、これはいけるだろうっていうのが多分根底に必要なんでしょうね。そうじゃないと不安がってたりするとなかなか続けるの難しいかもな。
そうですね。だからリスクとは何ぞやってよくね、うん、そのリスクって危険ではなくて、なんかこう、こう危険な状況になったとして、それをなんかこう推量できて、そこの中で計算をして、リターンを取りに行くって、こう、なんていうかこう、あるじゃないですか。だからその、本当の意味でリスクっていうものを取れる人って、実は深い言葉だなと思ってて、
うん。
うん、その危なっかしいことができるって意味じゃ全くないじゃないですか。なんかこう、うん、計算みたいなところがある。でそこは冷静にチャレンジングな局面になっても割とこう自分自身をもともとそれは想定内ですみたいなことを言う人が多いですよね、割と、ね、
うん、そうですね、
うん、
結構深掘ってきましたけど、
はい、今日全然台本書いてなかったので、どんな話になるのかなというふうに思ってちょっと半ばドキドキして始めて、最初小野さんからエムレさんの面接が始まったようななんか人を選ぶ技術のタイトルの通りこう見極めが始まったような感じがして、ちょっとどんな会になるんだろうというふうに思ったんですけれども、そういう意味では本当にこのベンチャーキャピタリストという仕事がすごくこう特徴的な仕事で、特殊な仕事であるということは皆さん分かっていただけたかなと思いつつ、一方でこのお二人の話の中からなんかこう仕事、ベンチャーキャピタリストという仕事の魅力、このやりがいみたいなところも透けて見えたんじゃないかなというふうに思っておりまして、なかなかこう私自身もここまでこのベンチャーキャピタリストの仕事ということについて深く掘り下げて考えたこともなかったというところもあって、本当にすごくいい勉強になった回だったなというふうに感じました。小野さん、エムレさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。